되게 건강하세요.
始まりました、行列のできる訪問看護ステーション。お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。よろしくお願いします。今日ですね、ラジオカフェの待合みたいなところがあるんですけども、そこでね、こういろんな本が置いてあるんです。でちょっとね、目についたのが、なぜ今ポスティングかっていう本があったんですよ。宣伝会議っていうところから出てる本なんですけども、でね、これちょっと触り読んだら面白かって、で訪問看護師さんを集めて、訪問看護ステーションっていうお仕事をしてるんですけども、訪問看護師さんを集めるのが大変。看護師さんってそもそも病院で働いてたりするので、どうやって看護師さんを集めようかなって、みんな来てもらって一緒に働こうかなって思った時にいろいろやったんですけども、まあ、新聞広告とかネットとかでもね、一番ね効果的やったのがスーパーに募集って貼っとくやつなんですよ。近所のスーパーありますので、もう今時あんまないのかな。で、僕が使ってるとこもなくなっちゃったんですけども、看護師さん募集してますとかっていうね、ちっちゃい張り紙をしてたら、それが一番よくて、あ、そういうやり方もあるんだと思ってたところにポスティングですよ。今までやったことなかったなと思って、ちょっとやってみたいなと思いました。この番組は株式会社アドナースの協力により、京都三条ラジオカフェから生放送でお送りしています。はい、じゃあ本日のゲストは難病アーティスト看護師で、アリサ22さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。アリサ22です。
アリサさんは看護師さんですよね。
はい、そうです、
はい、看護師さん、この行列のできる訪問看護ステーションってやってるんですけども、はいはい、看護師さんのゲストちょっと久しぶりなんで。
あ、本当ですか。
そうなんですよ、そうなんですよ、はい、思い起こしたら久しぶりやなと思って。安心するんですよ、看護師さんって。
いや、そう見えないって言われるんですけど、一応、
はい、見た目がね、はい、あ、まあ、そう言われてみれば確かに。
はい、
はい、で今日は、まあ、いろいろお伺いしていきたいんですが、
はい、
まず自己紹介から。
自己紹介から。
いいですか。
はい、はい、私は12年間看護師をしまして、はい、で子供が今中学2年生と小学4年生の子がいてます。はい、大阪から来ました。
はい、
まあ、難病アーティストって言ってるように、18の頃から血液を作れない難病でですね、
はい、
でまあ徐々に悪化しまして、最後辞める瞬間にはもう復帰が難しいということで辞めてるんですね。まあ、ただそうなった時に自分の人生振り返って、
うん、
なんかこう母親として嫁として、
うん、
看護師としてだけではなくて、うん、なんかアリサとして何かを残したいと思い始めたのが始まりで、
うん、
事業をしようと決意するんですね。
はいはい、
で外に出ていくと、今までやっぱり看護師さんってすごい狭い世界にいるので、いろいろ知っていくと、まあ、全てが面白くて、
うん、
で私結構こうなんだろうな、肝っ玉だけが座ってるので、いろんなことにチャレンジして2000万ぐらいの借金というか、詐欺に遭うんですよね。まあ、そこそんなこともありつつ、うん、まあ、事業をしてから今で2年3年経つんですけど、
うん、
まあ、やっぱりこう戻ってきた時には看護師さんのためになりたいとか、辞めたいけどどうしたらいいか分かんないみたいな人たちのために何かこう居場所を作りたいっていうので、今看護師さんのコミュニティを作っていて、
うんうん、
まあ、それを事業化していくっていうことに今活動しています。
なるほどね。はい、じゃあ看護師さんとしては15年でした。
12年ですね。
12年働いて、
はいはい、
で、まあ、そこがちょっと病気で続けられなくなっちゃって、
はい、
でも何か看護師としての自分で何かやりたかったって感じなんですかね。
あ、いや、
そうでもない。
そうでもないです。最後入院する瞬間まで、
うん、
ホスピスで働いてたんですよね。
はいはいはい、
で、まあ、自分の終わりをこう見据えながら働いてた中で、
うん、
やっぱりそこに結構こう働くっていうことがウエイトを占めてて、
うん、
でシフト作ったりとか私がしてたんですけど、
うん、
私がいなくなった瞬間にこう普通に回り出したんですよね、私がいなくても。それを見た時に、私別に看護師じゃなくても、
うん、
もっと自分じゃないとできないことないかなって思い出して、
うん、
看護師にこだわらずに 事業をしようと思ったんですよね。
はいはいはいはい、はい、あ、こだわらずにね。
こだわらずに
で、まあいろいろやっていく中で、
はい、
でも最終的には看護師さんの方に戻ってくるの？
あ、そうですね。
看護師さんを応援したいとか、
そうですね、
居場所とかという感じ
で、はい、初めは私さっき言ったように詐欺にあったのでお金の知識ってすごく大事だなマネーリテラシーが低い日本人なのでそこに何かこうやることがないかなっていうのと、まあ、主人が不動産屋さんをやってるので、まあ、その辺も好きだったっていうのもあって最初はお金のスクールみたいなのをやっていて、でそれもまあ、楽しかったんですけど結局まあお金だけ増えてもみんな心が寂しい人多いなっていうのもあって
ちょっと待ってお金増えても寂しい人いっぱいいたの？
あ、いました。
マジで、
はい、
いやそのお金増える方法してほしいよね。
増えるもそうですけど、はい、そこにこう執着してる人たちの性質がっていう感じで、
なるほどね、
ちょっとなんかもうちょっとなんかないかなっていうので、うん、一段落した時に、うんまあ、またこう体が悪くなったので、うん、でこう自分の命を向き合った時に、うん、ちょっと自分じゃないとできないことって言ってこうやって歌を歌わせてもらったんですよ去年は。
おお、はいはいはい、はい、後で書きましょうね、はい、歌ね、
はい、はいはい、で CD 出させてもらって、うん、いろんな人にクラウドファンディングで応援してもらったら、うん、なんかこうやってもらってばっかりやったらあかんから私が爪痕残して何かこう生きた証しをって思って、うん、やっぱり看護師さんに戻ってきたっていう感じですね。
ああ、なるほどね。
はい、
で看護師さんにこう今コミュニティを作ってはるんですか？看護師さんの、
そうですね、看護師さんのコミュニティを、まあ、全国というか東京大阪がメインですけど、うん、今600人ぐらい、うんはい、でもらってます。
でそれはどんな活動になるんですか？
それは、うんやっぱりこう出会いがすごく少ないので、うんまあ、看護師だけどいろんなことをされてるフリーランスの方だったりとか、まあ、活動をされてる方と触れ合ってもらうっていう場を毎月東京大阪で提供してるっていう感じですね、うんうんはい、
なるほどね。出会いね、
出会い、まあ、出会い、私も出会ってでうんまあ、詐欺にもあったけど、うん、でもそれよりも得るものはたくさんあったし、看護しか知らないよりかは今の方が、まあ、楽しいので。
あ、なるほど、はい、確かに僕も病棟で勤務してましたけど、
はい、
病棟と勤務で出会う人って、まあ、同僚の看護師さんですよね、
はいはい、
で病院の中で働いてる、まあ、ドクターとか薬剤師とか、はい、放射線技師のね、はい、方とか、まあ、同じ業界の人ですわ。
そうですね。
まあ、強いて言うなら、患者さんたちっていうのはいるんですけども、
はい、
いろんな出会いかって言われると、医療従事者と患者の関係の中での出会いやってしますからね。
そうですね。なんかこう、視野が広がったりとか、こういう世界があるんやって知る機会はすごく少なかったのかなと思いますね。はい。
それはね、僕も病院辞めて訪問看護になるとまたちょっと地域とのつながりみたいなのがあって、ね、ガラッとつながりが変わったりしますからね。
しかもこうマーケティング的な見方をしたりとか、サービスをこうしっかり向上させるとか、なんかそういう集客もそうだし、そういう視点を持ち出すとまた面白かったりしますよね。
あ、なるほどね、はい、そこ確かにね面白いんですよ、
はい、
多分でもアリサさんもそうやと思うんですけど、はい、面白いと感じる分類やったんですよ、
はい、
なかなかそうじゃない人もいっぱい、
あ、そう、
看護さんではいますしね。
確かにそうですね。
で僕が、はい、そう看護学校に授業に行ってて、
はい、
訪問看護の、
はい、
解説のグループワークをするんですよ、
はい、
みんなで企画書作ろうって言って、
はい、
うん、でその企画をやって、うん、まあ、その修士とかも全部やるんですけど、学生さんと一緒にワークをね、で、まあ、40人クラスで1人2人ですわ、めちゃくちゃ楽しいって言いながらやってるのが。
マジですか？あ、でもやっぱそうなんですね。その経営者志向というか、うん、そのビジネス志向の人が、まあ、少ないっていうのはそういうことですよね。
うん、でも、まあ、いるんですよ。あ、いるんだと思って。
女性ですか？
まあ、いや、男性も女性もいます。
あ、本当ですか？
うん、で、うん、こんだけ訪問回って、こんだけの収益があって、はい、じゃあ自分たちのお給料いくら欲しいのとかってやってね、はい、やるんですけど、
はい、
まあまあ、でも、まあ、全体的に楽しんでくれるんですよ。でも、いや、一番楽しいとかって言ってくれるのは、1人、2人。
あ、
うん、でもいるっていうね。
はい、はい、
うん。だからそういう人はいろいろやった方がいいよね。
そうですね、うん、だからやっぱり私がコミュニティやってるのはその なんていうのか、企業といえば看護師さんはやっぱり保護官みたいな、うん、こう一本しか道がないみたいなのをちょっと変えたいなっていうのがあって、
ね、
そう、まあね、ナースといえども普通の他の人間と同じなんで、うん、いろいろできるはできるんですけど、うん、まずこう知らないし、うん、人脈もないしみたいな人たちなんで、そこの世界をちょっと広げたいなっていう目的はありますね。
なるほどね、はい、わかりました。じゃあ、 ちょっとお話の中でちょっと出たんですけども、はい、はい、歌を、
はい、そうなんですよ、
歌ったと、
はい、もともと看護師やってたし、
はい、
歌手志望でも全くなかったんですけど、
はいはいはい、
その結構長いこと入院して、もう私このまま人生終わってもいいかなって思った瞬間があった入院中に、
うん、
たまたま詩を書いてたんですよね。それは歌にするとか全く思ってなくて、
うん、
でちょっとこう、まあ、自分はやってもらってばっかりで何もできてないっていうもどかしさとか、
うん、
まあ、家族とか周りの人たちに思う、まあ、こう気持ち愛をなんかこう書いてたものを詩にちょっと音楽をつけてもらって、
なるほどね、
はい、っていう人がたまたまいたの でそこでちょっと CD になったっていう感じですね。
なるほどね、はい、じゃあその曲を聴いてみましょうか、
はい、
じゃあ曲紹介よろしくお願いします、
はい、まあ、さっき言ったように入院中に書いた詩なんですけれども、まあ、特定の人に会おうっていうよりかは、いろんな人に届けたいなって思いで書いた曲です。聴いてください。アリサ22で君愛。
じゃあ後半トークいきたいと思います。すいませんね。はい、はい、じゃあ行列のできる訪問看護ステーション、本日のゲストは難病アーティスト看護師成沙22さんにお越しいただいています。
はい、ありがとうございます。
成沙さんのね、大体のお話聞いてきたんですけども、はいはい、今、取り組んでる事業というのはどんな感じのもの？
は
い、
今はですね、はい、やっとまあ、うちのコミュニティ走り始めて8ヶ月なんですけど、はいはいはい、やっと看護師さんに対してコンテンツが発表できた時点でして、まあ、その訪問看護ステーションを起業するまではいかないけれども、なんか自分でやりたいっていう人たちはすごく多いんですよね。でやっぱり女性が多いので、こう美しくなりたいっていう方がおられるっていうことで、美容の業界でちょっとクリニックを全員エステシャンがナースっていうのを、まあ、売りというか、まあ、その安心感っていうのをつけて今発信はしてます。で10月1日には新大阪に、はい、サロンをオープンさせます。
おお、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
でそのサロンの名前が
ナースボーテですね。
はあ、はあは
あ
は
あ、はい。
具体的にはどんなことを、サロンにやからそこに場所があるわけですよね。
あ、そうですね。うん、で、やっぱりこう女性になってくると、年齢重ねてくると、たるみだったりとか、うん、まあ、お肌の張りとかが、はい、減ってくるっていうのが悩みになってくるんですけど、まあ、そこに対して、もともと医療の業界で使われてた HIFU っていう機械を、まあ、医療用にして、今は美容クリニックとかでされてる技術を、まあ、ナースたちが扱いますよっていう内容で、たるみケアを、売りにしていこうかなと思ってます。
はいはいはい、はいはい、それは、じゃあその機械自体はすでにあるもので、
あります。
あるもので、はい、美容業界でも使われてる。
使われてます。
あ、そこを、はい、いわゆる、増顔っていう、ね、毛手でケアするんですか？僕よくわかんない
けど、はい、ずっと顔を、まあ、作るというか、はい、やっぱこうむくみだったりとか、そういうものをこう整えていくっていうのを技術と組み合わせて、機械だけではなくて組み合わせて、まあ、それをオリジナルで下ろしていくってことを、はい、やります。
なるほどね、
はい、
いやもうついこの間もうちの嫁言ってましたよ。
ですか？
はい、このたるみをなんとかしたいけどいいかみたいな。結構いいかって聞いてくるってことは結構かかるんだろうな、お金が。あイメージ
そうですね、はい、あいいかっていうのは美容クリニックでやってええかっていうのも、すごい結構調べてますね。じゃあきっと、
でその切らないといけないんで、皮膚をね切って貼り合わせる、はい、縫い合わせるっていうのかな。
あ、そういうそっちもありますし、うん、ちょっと小さい穴を開けて、うん、長い針でこう、うん、奥まで糸を入れて引っ張るっていうのもあります。
うん、いろいろあるね。
はい、美容クリニックでも働いてたんですけど、うん、それ大体5、60万ですね。
あ、だから聞いてきたやな。
そうですね、でも1年ぐらいしか持たないですね。
ああ、そうなんや、はい、ほんでその時にでも、うん、まあいやいいんちゃうって言って、まあ、はい、適当に返事しといたんですけど、
はいはい、
でも、はい、それででも切らないといけないというのがすごい抵抗があるんだって言ったんですよ。
いや痛いと思います。はい、
でもこれは切らなくていいんだって。
切らないたるみケアで、うん、言ってますね。はいはい、やっぱり痛みとかもすごくダウンタイムって言って、うん、後で腫れたりとか内出血になったりってするんですよ。その切ったりするとね。
そうそうね、なんかね2週間ぐらい出れないんやみたいな感じ
で
した
もん。そうですね、うん、結構泡だなられる方も多いですし、うんうん、なんですけどこれはもうその本当に終わったですぐお化粧もできるし、うん、痛みも本当筋肉痛ぐらいなので、うん、全然我慢できるって皆さん言われるんで、
はいはいはい、
やっぱあのね、有名の機械って言われてます、女性の中では。
マジで？
はい、
有名の機械。
やっぱりねすごくやっぱ 毎日顔って見るじゃないですか。
あ、見る。
で最近スノーとかっていうあの、うん、カメラもできてて、はいはい、普段写真ってそれで撮るから、うん、なんかこうイケてる感じなんですけど、普通にあの鏡見ると現実見るじゃないですか、はい、辛いんですよ。
そうなの？
辛いです。なので、はい、そこに寄せようとするじゃないですか、まあ、っていうのもあってやっぱり韓国もそうだし、うん、スノーって韓国のカメラなんですけど、うん、やっぱその現実もそっちに寄せようとしたいっていう願望は多分ね、うん、女性みんな持ってると思うんで、
はいはいはいはい、
マジで夢の機会です。これボディもいけるんで、
はいはいはい、
はい、
それ何、僕も やってもらえるんですか。
あ、大丈夫ですよ。
はいはいはい、はい、
お腹とかですか。
じゃあお腹もいけんの。
いけます、いけます。
それは何、え、何、はい、どういう現象が起きてるの。
あ、それは、はい、溶かすんですよね、熱で、うん、超音波で溶かして、うん、でまあ、顔とかでいくと筋肉にアプローチして引き上げるんですけど、うん、例えばこう焼肉をこう肉の、うん、火の上で焼いたら縮むじゃないですか、
はい、
そういう原理でギュッと上げるんですよ。
あ、分かった分かった、はい、今ので分かった、
はい、なのでこうたるみケアというかこうギュッとなる小顔って言われるんですけど、まあ、体の場合は、うん、脂肪の方まで溶かしていって、うん、こう排出させるので、うん、そこはこう結構変わりますね。
マジで、
はい、
そんな1回やって分かるんですか。何ヶ月やらないといけないとか。
あ、もう1回で分かります。
あ、そう、
はい、でコラーゲンが自己生成しだすんですよ。最初痛みつけるんで、うん、自己生成しだすと、うん、マジで翌々日ぐらいから肌が違うのが分かりますね。
はい、違うっていうこと。
違う、張りが違う、やっぱシワシワっとなってくるんですよ本当に。それが、
いや、それアリさん使ってんの。
使ってますよ、もちろん。
お綺麗ですもんね。
いやいやいや、使ってます。感動しました、私最初やった時。私ね、生まれつき二重顎がすごいんですよ。
いや、今違うでしょ
いや、今もですけど、でももっとすごかったんですよ。
はい、
はい、だけど顎のラインが一回やってすぐ出るし、
うん、
なんか売り子みたいになってますけど、本当に感動して、うん、これはナースで扱いたいって思ったのが最初なんですよ。
だからあれですよね、すごく医療の知識もね、勉強してきてるし、はいはいはい、人に触れていくっていうこともやってきてますから。
そうですね、はい、そういう安心感は多分あるし、うん、ただそのサービス業っていう部分ではナースたちはまだまだなんで、そこもこう、うん、ちゃんとこうおもてなしができるような形も一緒に。
なるほどね、はい、だからね、うちの訪問看護ではまずその、はい、その辺の接遇とかをすごく力入れてやるんですけども、
はい、そうですよね、
やっぱりその医療者としてね、まあ、それすごい尊い価値のあることやってるんですけども、でも相手にね、気に入ってもらおうと思ったら、それ以外のね、はい、部分っていうのが大事だなと思うんで。
そうなんでしょう、やっぱ看護師さんとかドクターって先生様様みたいな感じがあったりするじゃないですか、うんうん、でも外に出たらやっぱりサービス業なので、
はいはい、
その辺はちょっとしっかりしていきたいなと思います。
なるほどね、はい、だからそうなんですよ、すごくね、高度な知識技術があるんで、そこ身につけておいたら、はい、本当、はい、勝負できるというか。
そうですね、今ちょっとぽっかり空いてる分野ではあるので、ちょっとガンガン行きたいですね
え、それ乗りますわ。
そうですか、京都店お願いします、はい、
今からそのライセンスのやつちょっと予約しとこう。
ありがとうございます京都店1号店できました
あ、じゃあその何、とりあえず僕自分でやって体験してみようかな。
あ、そうですね、はあ、はい、全身やりますか。
じゃあどうしたらいいの、今なんかどっかで何で検索したらいけるの今。
はい、ナースボーテっていうのを、うん、インスタで検索していただくと、
はい、
はい、出てきますし、ホームページも作ってますので。
ナースボーテは何、はい、カタカナでいける。
いや、英語です。
英語、ナースにボーテっていうのは、
は
い、
ナースボーテってのはビューティー、
ビューティー
と同じ綴りなんで。
ああ、ほんならそれで検索していったらいいですね。
はい、はい、
わかりました、はい、そこに行けばもうなんていうかな、こう申し込みたいとか、
はい、予約のところもあります。
なるほどね、わ、はい、かりました。じゃあちょっと一回お試しでなんか結構取れない、今殺到してるとかそんなことない、気軽に行ける。
全然殺到してないです
そうか、
そう、はい、昨日も Facebook でも言ったんですけど、うん、ホットペッパービューティーの道が立たれたので、うんうん、新規をどっから拾うかっていうのは今戦略をすごく頑張ってるところなので。
なるほどね、
はい、
わかりました。じゃあ、新大阪に行けばいいの。新大阪って。
あ、そうですね、新大阪にサロンが、うん、まあ、もうちょっとしたらオープンはするんですけど、うん、もしあれでしたら出張させてはいただけるので、
うんうん、
それで奥様と一緒に受けていただいても大丈夫です。
京都まで来てくれるの。
はい、
あ、
なるほど。あ、普段は行かないんですけど、うん、鎌田さん行きます
ありがとうございますありがとうございます、はい、じゃあちょっと一回覗いてみます。
あ、お願いします。はい、
じゃあ、ここで2曲目に行きたいと思うんですけども、
はい、
これも曲紹介お願いします。じゃあ、
はい、 先ほどの曲とはちょっとだけテイストが変わってですね、ポップな曲にはなってるんですけれども、私やっぱり一人で生きていくよりたくさんの人と生きたいなっていう思いがすごく強いので、仲間たちと、まあ、もっと高い景色を見たいなっていうような曲になってます。よかったら聴いてください。アリサ22で夕日にリボン。
エンディングです。はい、アリサさん今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。あっという間でした。
あっという間でしたよね。はい、じゃあ残り2分エンディングなんですけども、はい、何かリスナーの方へのメッセージとかありますか。は
い、そうですね。まあ、看護師さんとか聞いておられたらいいなと思って喋るんですけど、9月の22日が東京、28日大阪でナースのフェスみたいな感じのやります、うん、メディカルフェスっていう形で、ファニーっていうコミュニティなんですけど、そこでちょっとこういろんな横のつながり作っていただけたらいいなってことをやってますので、ぜひ遊びに来てください。
それは、どっか検索したらいいですか。はい、
そうですね、はい、Facebookの私のアリサ22で探していただけたら、うん、はい、出てきます。
なるほどね、はい、アリサひらがなでアリサの22ね、
22が入れないんで、うん、20って入れてください。英語で20で、
それなんか意味あんの
22ですか。あ、数秘術っていう、うん、カリスマ性っていうマスターナンバーなんですよ、22番っていうのは。
ああ、そうなんですね。
はい、でそれでつけました。
うん、あ、年齢ではない。
ないでしょう。
ないです。さすがに。
はいはい、
わかりました。はい、じゃあ、まあ、なんかね、いろんな楽しい活動ね、いっぱいされてて ね、興味ある方はぜひね、はい、一緒にコミュニティとか参加していっていただけたらなと思います。はいはい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェから生放送でお送りしました。それでは皆さん、次回までお大事に。